稲橋由美子、立憲ネット、緑田地下は、選挙広報の未配、自配、二度と起きないよう対策を。質問、昨年の衆議院議員選挙に続き、市議会議員選挙においても、選挙広報の自配等が発生しました。過去に例のない大変なことであり、とても残念に思います。衆議院議員選挙後から、改善や再発防止等について、どのように対応してきたのか、また、今後、市民の投票の権利を保障するため、どのように取り組んでいくのか、発注した仕事が、使用書通りに行われなかったのであれば、契約不履行による保障が発生するものと考えますが、市の見解を伺います。答え、事業者には、衆議院議員選挙で届かなかった地域の記録をしっかり確認して配布するよう指示しました。使用書にも期間内の配布等を明記しましたが、使用書通り履行できませんでした。今後、さらに使用を見直し、事前協議、進捗確認を十分に行います。実績のある事業者への発注や、変動型最低制限価格を設定することなども検討します。損害賠償請求等については、弁護士に相談の上、事業者と協議中です。一般質問項目、1、6月19日、立川市議会議員選挙における投票率低下について、2、コロナ感染、第7波の感染拡大の今とこれから。3、子どもたちのマスクの着用について。4、地域共生社会を目指して、コロナ禍3年による地域活動支援。中町聡、日本共産党。錦第四学童保育所、園庭を作るための検討を。質問、学童保育所の園庭を作ることは、子どもの健康推進やコロナ感染対策になるなど、多くのメリットがあります。錦第四学童保育所には園庭がありませんが、隣接する国有地は広いスペースが空いています。以前、ここを借りて園庭を設置することを求めましたが、その後の検討状況について伺います。この場所を園庭にするとしたら、予算はどのくらいになるか、ぜひ検討を進めていただきたいと考えますが、見解を伺います。答え、学童保育所に庭がない場合には、近隣の公園を利用するなど、運用面の工夫で対応しています。隣接地の借用については、庭の確保が法令上必須とされていないため、その後の進捗はなく、費用や造成の可否を含めて不明です。現時点では見積もりを含め検討の予定はありませんが、外遊びの実施状況や利用者の意見等も踏まえつつ、必要性や事業の優先度等、総合的な視点で研究をしていきたいと考えています。一般質問項目、1、子どもたちが安心して学び、健やかに育つ教育について。2、高齢者が孤立せず、笑顔で暮らせるために。山本陽介、立憲ネット、緑立川。公園の遊具、インクルーシブ遊具の設置を。質問、昨今、ベルト付きのブランコや、車椅子でも入れるスロープのあるアスレチックなど、障害の有無にかかわらず楽しむことができるインクルーシブ遊具を有する公園が増えています。近隣でも昭和記念公園や府中の森公園等で導入されています。障害のある人もない人も共に暮らしやすい街を作る条例を制定している本市としても、遊具の取り替えや改修等に際して、インクルーシブ遊具を導入していただきたいが、見解をお示しください。 答え、緑の基本計画の重点的な取り組みとして、安全で快適な公園利用を支える維持管理を図ることとし、市民がいつでも安全で快適に身近な公園を利用できるよう、公園の管理運営方針の検討を進めています。今後の公園の方向性を考えていく中では、ユニバーサルデザインの視点を持つことが重要であると考えていますので、インクルーシブ遊具の導入も含め、先進事例等を参考に検討していきます。ここに、国営昭和記念公園のインクルーシブ遊具というキャプションのベルト付きブランコで遊ぶ子どもたちの写真があります。一般質問項目、1、物価高騰対策や生活困窮者支援について。2、障害福祉、障害者総合支援法等に基づくサービスについて。3、公園遊具について。中山ひとみ、自民党クラブ。八ヶ岳山荘での野外活動。子ども会が利用できるように。質問、小学5年生が経験する八ヶ岳山荘での自然教室は、一回りも大きな成長につながると、保護者から絶賛の声を聞いています。周辺では、宿泊施設の撤退が進んでいるとのことですが、八ヶ岳山荘宿泊棟の解体後、ジュニアリーダーの研修や、子ども会キャンプの場所の選定について、困っていると相談を受けています。今まで、宿泊棟のあった場所にキャンプサイトを新設することや、本館での宿泊、炊事場を利用することはできないのか、市の見解を伺います。答え、ジュニアリーダーの宿泊研修は、宿泊棟の解体後から利用していた宿泊施設が急遽閉鎖し、今年度は新たな施設で実施しました。八ヶ岳山荘周辺の宿泊施設撤退により、野生動物を見かけることが増え、大雨や雷等も発生しているため、キャンプサイトの新設は安全面に大きな課題があります。本館等の利用については、団体から相談があれば実施に向け、具体的な方策を検討していきたいと考えています。ここに、八ヶ岳山荘の外観の写真があります。一般質問項目、1、立川公園陸上競技場について、2、八ヶ岳山荘施設の利用について、より安定、安全に、3、今後の教育活動について、上条昭一、日本共産党、安倍元首相の国葬、弔意の強要はないか。質問、国葬は安倍元首相を特別扱いするもので、憲法第14条の法の下の平等と第19条の思想及び良心の自由に反します。また、100億円以上との指摘もある費用を国会の議決なしに使います。メディアの世論調査でも反対が過半数です。この国葬を国民の声に耳を傾けず強行することや、弔意を国民に押し付けることは許されません。このことについて見解を伺います。また、市民に弔意を強要してはなりませんが、市としてどのような対応を検討していますか？答え、安倍元首相の国葬について様々な意見があることは承知していますが、国葬の実施は国が決定したことであるため、市の見解を述べることは差し控えます。また、国は自治体や教育委員会等の関係機関に対して、弔意を表明することの協力の要請を行うことはないと公表しています。国の対応と同様に、本市においても、市民へ 弔意表明の協力をお願いすることは全く考えていません。一般質問項目、丸1、新型コロナ感染第7波から市民の命を守る対策について。丸2、安倍元首相の国葬について。丸3、市議会議員の寄付行為等の問題について。議会のインターネット配信、本会議と常任委員会特別委員会は、インターネットでライブ中継を行っています。また、過去の会議の録画配信も行っています。ここにある二次元コードからアクセスできます。5. 議長・副議長の主な公務。木原博史議長、高口康彦副議長。ここに木原議長と高口副議長の顔写真があります。8月4日、東京都市議会議長会定例総会。9日、東京河川改修促進連盟総会促進大会。26日、第50回全国消防救助技術大会。10月1日、立川駐屯地創立49周年記念行事。その他の公務については、立川市議会ホームページの議長公務日誌をご覧ください。6. 監査委員の活動。門倉雅子、議会選出。ここに門倉委員の顔写真があります。9月27日、令和4年8月分、霊月水筒検査。10月26日、令和4年9月分、霊月水筒検査。28日、令和4年度第2回定期監査備品検査等。